こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マルンメイク、着たい服で性別変えてるわ。コスプレイヤーとして活動するマルンによるメイク、ウィッグ、ボディメイクを組み合わせた変身技法の実用書である2025年1月に自由国民社から刊行され、 A5 版128ページで ISBN は9784261359。題名が示す通り、本書の出発点は既成の性別規範ではなく、着たい服や表現したい人物像に合わせて顔と感の印象を設計することにある。内容は、自分の顔立ちを把握する工程、ボーイズメイクとガールズメイクの基礎、ウィッグのカットと着用、肩幅や身長の見え方を調整するボディメイク、ジャンル別の応用へと展開する単なる化粧品紹介ではなく、目眉、輪郭などのパーツをどう操作すれば印象が変わるかをコスプレの視点から整理している点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自分の顔を知ることを起点にした印象設計。本書の基本章は、いきなり特定キャラクターの模倣に進むのではなく、自分の顔を知ることから始まる。これは変身メイクを化粧品の量や流行の技法だけで判断しないための重要な順序である。顔の輪郭、目の位置や形、眉と目の距離、鼻や口元の見え方を把握すれば、強調すべき箇所と抑えるべき箇所を選びやすくなる。例えば、男らしさ、女らしさを固定的な顔の型として扱うのではなく、直線的か曲線的か、骨格感を前に出すか柔らかく見せるかといった印象操作として考える余地が生まれる。本書がパーツごとの男女別メイクポイントを掲げる意義もここにある。同じ工程を全員に当てはめるのでなく、自分の条件を確認した上で衣装や目標像に向けた調整を行うためである。コスプレ初心者にとっては、失敗の理由を自分に似合わないで終わらせず、どのパーツの方向性が狙いとずれたのかを検討する基礎になる。一方で、紹介される作例は著者自身の顔立ちを土台にするため、読者は完成形をそのまま再現するより、構造的な考え方を自分と顔に翻訳する姿勢が必要となる。次に、ボーイズメイクとガールズメイクを対照させる実践的な構成。本書の中核には、ボーイズメイクとガールズメイクを対照的に扱う構成がある。この対照は、どちらか一方を正解とするためではなく、眉、目元、陰影、リップなどにおける選択が顔の性別的な読み取られ方にどう関わるかを見えやすくする。一般に眉の角度や太さ、アイラインの方向、ノーズシャドウの置き方、輪郭への陰影は顔をシャープに見せるか丸みや軽さを与えるかに影響する。本書はこうした違いをコスプレで求められる写真映えやキャラクター性とも接続していると考えられる。重要なのは、メイクを正来の別を隠すためだけの技術に限定せず、服装や役柄に応じて外見の記号を組み替える手段として扱っている点である。タイトルの着たい服で性別変えてるという発想は、先に自己像を決め、それに従って装うという順番を反転させる。まず着たい衣装や表現したい雰囲気があり、そのためにメイクの方向を選ぶのである。そのため、コスプレをしない読者にとっても、より中性的に見せたい日、華やかさを高めたい日、骨格感を演出したい日など、目的別メイクを考える材料になりうる。ただし、本書は医療的社会学的なジェンダー論の解説書ではなく、視覚表現としてのメイク指南書として読むのが適切である。さらに、ウィッグを顔の延長として扱うカットと装着の技術、本書は顔のメイクだけで完結せず、ウィッグの詳しいカット手順と被り方を基礎技術に含めている。これはコスプレにおいて、髪型が単なる衣装小物ではなく、顔の輪郭、頭部の比率、年齢感、キャラクターの属性を左右する構成要素だからである。前髪の長さ、サイドの毛量、襟足の処理、分け目の位置が変われば、同じメイクでも目元の見え方やフェイスラインの印象は大きく変化する。とりわけ男性キャラクターの再現では、ウィッグの立ち上がりや横幅、もみあげの収まりが顔を小さく見せることにも、骨格を自然に見せることにも関わる。本書が超ナチュラルな仕上がりを掲げる、カットの技巧を誇示するより、人工毛と自分の顔の境界を不自然に見せないことを重視しているためだろう。初心者にとって有用なのは、既製品をそのまま着用して終えるのではなく、衣装、顔、髪の三者を一体として調整する視点を得られることである。反面、ウィッグ加工には道具選びや練習が必要であり、紙面の手順だけで安定して習得できるとは限らない。それでも、どこを切り、どのようなシルエットを目指すのかという判断基準を持てることは、動画を断片的に見る学習とは異なる価値を持つ。そして、肩幅と身長の見え方に踏み込むボーイズボディメイク、本書の特徴の一つは、顔だけでなく肩幅や身長の見え方に関わるボディメイクを扱う点にある。特にボーイズコスプレでは、顔が整っていても首から肩、胸元、腰回り、衣装の落ち方が人物像と噛み合わなければ、 全身写真での再現性は下がる。ここで言うボディメイクは身体そのものを変えるというより衣服、補正、姿勢、視覚的な比率を利用してシルエットを調整する考え方である。肩の横方向の広がりや首元の見せ方を工夫すれば上半身の骨格感を演出できる。靴や衣装の丈、重心の置き方まで含めれば写真で知覚される身長や体格の印象にも働きかけられる。本書がこの領域を基本工程に置くのは顔だけを男らしくすることではなく、キャラクターとして全身の整合性を作ることを重視しているからである。この観点は変身を個々の顔パーツの修正に還元しない。撮影時のポーズや衣装選びにも接続するため、完成写真を見て違和感を検討する際にも役立つ。ただし体型補正には動きやすさ、長時間の着用、安全性への配慮が不可欠である。読者は見た目の効果を優先しすぎず、自身の並に負担のない範囲で試すべきだろう。最後に、二次元キャラクター化と画像加工への注意を併記する視覚表現の視点。目次にはマルン流ジャンルメイク、メイクで二次元キャラになりきるという章題に加え、画像加工に要注意というコラムが置かれている。この組み合わせは、本書が現実の顔を整える日常メイク本というより、アニメ漫画などの二次元的な記号を三次元の体に映す表現技法として構成されていることを示す。二次元キャラクターの目眉髪輪郭には現実の顔とは異なる誇張や省略がある。そのため再現では写実的に自然なメイクを目指すだけでは不十分であり、衣装、ウィッグ、ポーズ、撮影の画角まで含めたデザインが必要になる。一方、画像加工への注意を明示することは SNS で見る完成写真を無条件の基準にしないという意味で重要である。加工後の画像はメイクの効果、照明、レンズ、レタッチが重なった結果であり、素顔からの変化を単独の化粧技術として受け取ると、実践者は不必要な比較に陥りやすい。本書は写真を活用するビジュアルな指南書であるからこそ、完成画像と実際のメイク工程の間にある差を意識する契機を作る。読者は加工を否定すべきものとしてではなく、メイクとは別の表現工程として理解すると良い。これにより対面での自然さ、撮影での再現性、SNS 上の演出を目的別に分けて考えられる。結論として、本書はコスプレをこれから始めたい人、異性層、中性的な装いを含む幅広い外見表現に関心がある人、そしてなりたい印象に合わせてメイクを組み立てたい人に向く。顔分析からボーイズ・ガールズメイク、ウィッグ、ボディメイクへ進むため何をどの順で整えれば良いかを把握しやすい。特に男性キャラクターを表現する際に顔だけでなく肩幅や全身シルエットまで検討対象にする点は通常の美容メイク本との差異である。また二次元キャラクター再現と画像加工への注意を同じ枠組みで扱うことで SNS 写真だけを理想像にするのではなく、メイク、衣装、編集を区別して考える実践的な視点も示している。すでにコスメやウィッグ加工に習熟した経験者には基礎的な内容が多いと感じられる可能性がある。反対に初心者には著者の作例をそのまま写すための本というより、顔立ちと目標像の差を観察し調整方法を選ぶための入門書として価値がある。性別を固定的な制約ではなく衣装と表現に応じて扱う視覚的な要素として捉える点も本書を一般的なコスプレ技法書や日常メイク本から際立たせている。ご支援いただける場合はまるんまるんポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。